こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日もいきたいと思います
けど、ね、あったかいよね、11月でもね。
今どこにいらっしゃるんですか？
いやいや、普通に日本だよ。日本だよ。
いつどこにいるか分かんないから、
ね、いや、あったかいよね、やっぱ今年ね。
そうですか。
そんなことない。
私今のこの収録中、今北海道にいるんですけど、あ、それはそうだ。今もう11月でマイナスです。
あ、そんなに？東京、はい、東京はだいぶあったかいんじゃない？もうモンクレール売れないんじゃないかってこの間店員が投げてた
もんね。ああ、もう12月ぐらいしか。
そうそうそう。でもなんかバイクも乗りやすくてさ、そう。
あ、まだ普通に超寒そうですけど、そんなことないんだ。
でも時間あったマッハがさ、セル付きが戻ってきたから、
切れない
つけて、そう、それで、1時間ぐらい流して、で、他のもちょっと動かさなきゃなと思って、ほら、冬入ると、乗るの億劫だからさ。
3台でしたっけ？
3 台、4台動かさなきゃいけないんだけど、3台動かして。
暇ですか？
いや、それさ、いや、それ入れて、また次の1台動かして、こう皇居何周もしてさ。
犬の散歩じゃんよ。
いや、ほんとだよ。で、最後、あ、ベンツも乗ってなと思って、ベンツも乗って、こう、もう夕方だよね。で、
一日中ドライブしてる。
そう。で、事務所、しかもさ、マッハはさ、パクられそうだから、降りれないわけで。
ああ。
で、だから降りずに来るじゃん。で、はいはい、次ちょっと、SR もちょっと久しぶりにちょっと足悪いけど、キックできっかなと思ったらできたから、
うん、
もうちょっと乗ろうと思って乗ってて、でもまたキックすんのちょっとあんまり嫌だなと思って、降りないじゃん。みたいなことをやってたら、なんだ、腹減ってんのに飯食えねえなと思って。
ああ。
そうだ、ベンツはでも降りれると思って。
ベンツは降りれる。さすがに取られない。
パクられないから。だけど、路中になるからね。路中しても大丈夫なところで、あ、違う、ちゃんと駐車で止めて、飯をね、食わなきゃいけないと思って食って、もう夕方だよね。事務所にちょっと戻ったらさ、うちのスタッフが若い子がいてさ、なんか。
平日の話ですか、これ。
あ、いやいや、休み、日曜にいたんだけど。
あ、はいはいはい。
そう。で、いや、なんかバイクとか動かしてたらもう夕方だわ、つって、あ、メンテナンスっすか、つって、いい休日ですね、っていう。
本当です
ね。お前なんかすげえなんか、そいつさ、革靴とか好きだからさ、そのメンテとかで、なんていうの、馴染ませんのに、一日歩いたりとかするんだよ。
はいはいはい。あと、革靴気持ちわかる人なんですね。
いや、なんか俺、すげえちょっといいバーとか、こう、喫茶店に行ってマスターにこう、コメントされた気分になったよね。いい休日ですね。なんか俺もさ。
俺のこの気持ち分かってくれてるってことね。
いや、だけど俺も半分せっかちくんというか、まあ、はいはい、半分以上さ、これ本当に意味あんのかなと思う。まあ楽しいよ、乗ってんだけど、一日こんなことしたの結構なんか久しぶりだし、仕事もしてねえなと思ったけど、なんかそれを贅沢だって自分で言うほど、まだちょっとさ、貧乏症というかさ。
はあ、ははあ。そう、ちょっと無駄な時間というか。
と思ったけど、いや、いい休日でしたねって言われて、なんかちょっといい気分になって。
なるほどね。なんか、
それを29歳に言われちゃうっていうね、ちょっと忙しく生きてきたなと思って。
はいはいはい。
なんかそんな休日だったよね。
あ、29歳の方ですか、それ言ってくれたのは。
そうそうそう。そう。でもさ、最近さ、入った話で言うとさ、24歳のやつが入ってきてさ、で、すげえ真面目そう、税理士なんだけど。もう
新卒に近いですね。
そう。で、なんか結構真面目そうなやつなのにさ、俺、なんか、飯食ってて、生まれどこですかみたいって、川崎とかでしたっけって言われたから、いや、川崎区で有名になりたきゃ、人殺すかラッパーになるしかねえだろって、バッドホップの引用したのよ。
うん。
そんなの絶対わかんないと思って。
うん。
だからさ、その子びっくりしてさ、バッドホップっすかみたいな。なんでおじさん知ってんすか、拾ってきたこいつと思って、多分もともと相当悪いんじゃないかと思って、ここから掘っていかなきゃ。
あ、そっち？
とりあえず、めちゃくちゃヘビースモーカーなことはわかったんで、16から吸ってるんですよ。
そっからまだ分かんないんですね。
まだ分かんないけど、でも24歳で税理士して、もう俺真面目なやつだって勝手に決めつけてたけど。
まあ、からずに来るぐらいですからね。
そうなんだよ。結構ね、悪いんじゃないかなと思う。そう、ちょっと前科はないから確認してないなと思って。
まあ、ぜひね、今の28歳、24歳ですか、そのうちゲストにもね、出てきていただきたいなと思っておりますが。いいよ、さあさあ、ということで早速ね、はい、今日の質問いきたいと思います。
もう早速じゃないもんね。
はい。本当ですよ。はい。あのですね、今日の質問は、ちょっと知らない単語がですね、いくつか出るので、ちょっと注視して聞いていただけたらなと思います。
はいはいはい。はい。
いきますよ。
はい。
融資を受けようと金融機関と交渉している中で、
うん。
経営者だと思いますね。融資を受けようと、はいはいはい、金融機関と交渉している中で、
うん。
補助金を絡めて設備投資を行うと相談したところ、 説明を受けたときに、うん、通知預金として置いといてくださいと言われて、うん、何のこっちゃとなりました、うん、さらにまたコベナンツ手数料という項目がありダブルで何のこっちゃとなりました、う
ん、あはいはいはい
わかるんですね。それそうですね。多くのリスナーが通知預金というものを自体を知らないと思います。またコベナンツ手数料も知らないと思います。どんなものなのか、ぜひそれを提案されるというのはどういう意味なのか、それも含めてお話しいただけないでしょうか。
ああね、信用されてないってね。
ってことなんですか。
信用されてないというか、まあでも、うん、普通に出せないからいろいろ条件つけてくるっていうのがまあ前提だよね。うんだから交渉してるっておっしゃってるから普通に言ったらなんかだって補助金絡めて設備投資するって言ったら大体出るじゃん
そうですね
回収できるから、
はいはいはい、
まあそれは短期なのか長期なのかとかまあいろいろ条件はあると思うんだけど、うん、でまずその通知預金で言うとまあだから
通知預金って
通知預金ってその短期的にまとまった資金預けておくんだけど
はい
ちゃんと銀行に言ってじゃないと引き出せないだから設備投資ですって借りるんだけど他のことに使うんじゃねえのみたいな
運転資金で使っちゃったりとか
疑われてるということ です、まあ、疑われてるとまでは言わないけどまあ疑われてんだろう
ちゃんと我々に確認を取ってから使いなさいよと
そうそうそう
で勝手に使えないようにまあそういう意味じゃ
多分その設備投資ってそんなに遠くじゃないじゃない、はい、その例えば今月内装の支払いが、まあ、今月来月ありますみたいなさ、
うんうん。
だから、そういう意味じゃ、借りてすぐ払うからいいっていうんだ。多分少しその先だったりとかで、
ほうほうほう。
ちゃんと振り込み先も確認して振り込ませたいと思ってるんじゃないかなと思うんだけど。うん、でも設備投資もそうだね。いつ支払うかみたいな最近、まあ、うちもそうだけど、ギャラリー作ってるから、いつ支払いで、まあ、その直前、要は、返済の一回来る前に払ってくださいみたいな感じで言われたりとか、うんうん、まあ、資金使途みたいなのが結構うるさいんだろうから、
ほう
まあそういう意味で通知預金を提案されているんだろうなということで、まあここに関しては別段デメリットはないというか、まあ悪いことしようとしなきゃ、本当は運転資金使うのに設備って言って借りちゃいましたみたいなことをするんじゃなければ、はいはい、まあ問題ないんだろうなとは
思う。借りる目的の、
そうそう目的
のために使うんであれば別に何ら問題はない。
ここは問題はない。
通知預金、うん。これ別口座みたいな感じに設けられるんですか。
そうそうそう別口座。
あ、なるほど、ね。
定期預金みたいな感じだけど、定期とか解約大変だけど、まあ大変というか、うん、まあ通知預金は別に通知すれば、一応、引き出しの何日か2日前とかかなにやれば大丈夫なのかな。だか基本的にはいつ引き出すかっていうのは、まあ、据え置き期間というか、据え置きというか、置いとく期間はあると思うんで、まあ、多分、今借りて何月に払いますよみたいに言って、はい、じゃあその直前までは置いといてねで動かせなくして、で、その後、銀行に通知して、解除して払える。そんな話だと思うんだけど。
実際これ、いろいろ見ていく中で、うん、通知預金として置いといてくださいは結構よくある話なんですか？
いやー、でも普通だったらその時借りるって話だからね。
ああ。
だって、そうじゃない。半年後に使うからって通知預金に置いといて、通知預金の方が普通預金よりは利率いいかもしれないけど、借りてる利息よりは当然めちゃくちゃ低いわけだから。
うんうんうん。
あと金利払いだけしてるってことだよね。だから財務が別に、ね、
痛む
盤石で、いつでも借りれるんであれば直前に借りればいい話だから。
確か。
まあちょっと、ただここで交渉して今借りてるっていう意味は多分ちょっと不安要素もあるんだろうからね。
なるほど、
ね。まあまあそんなにすごいデメリットってわけでもないので、まあいいのかなっていう。
が通知預金。
通知預金。で、コベナンツの方が多分結構大変だと思うんだけど。
ね、何語ですかコベナンツって。
知らない。英語じゃない。
コベナンツ
俺に何語か、コベナンツって確かに何語だろう。
まあちょっと。
英語じゃない。
お話いただいてたね。ちょっとググっときますよ。
はい。あ、英語でした。
はい、英語ですか。
英語でコベナンツなんか使われ
る。コベナンツなんですね。コベナンツなんです。
どういう、誰にどういうタイミングで使うかわかんないけど。あまあ。そうだね。まあ、これは、貸すけど、条件つけますよと。で、
うん、
まあ、基本的には、まあ、いろんな基準はあるけど、多いのは、その財務情報、まあ、開示は書いてあるけど、まあ、これは普通に開示すると思うんだけど、まあ、財務条項ではね、利益がどうな、
2期連続赤字だったらどうこうとか、自己資本比率がどうこうとか、
うん、
そうすると要するにコベナンツをか、そういう条件をつけておいて、そこに触れたら期限の利益喪失っていう、要するに借り入れを全額返済しろっていう文言になっていることが多分多い、
結構怖いですね。
まあそう。だけどまあ返せないから。まあそこはそんな、いやだってその業績悪くなってんだから返せない。
いやそうですよね。だって基本的にはじゃあ業績とかその条件が悪くなった時に返せっていう条項
を入れられてるので、だから、まあでただほら、期限の利益が俺ら借りる最大のメリットだから、
うん、
そうなると当初5年とか、特に設備投資は10年とかで借りたとしたら、業績がどんなに悪かろうと返してる限りは絶対文句言えないじゃん。別に借りてんだから。
はいはい。
で、財務状況も開示はしろって言われたらするけど、まあしなくてもいいわけだよ、別に。その知らねえ返してんだからいいだろうという、うん、まあ普通常の融資契約であればね。だけど、コメナンツの状況入ってる場合は、まあ開示させないとわかんないんで、開示が入ってるのと、開示した結果どうこうで、うん。だから、そうすると、回収、要は、10年で貸したけど2年目でめちゃくちゃ悪くなって、
うん、
赤字に、例えば2期連続赤字で債務超過になりました。そしたらお前返せよっていうのは言いに行けるって、そういう契約。ただまあ
悪くなったのに返せないのに返せっていう、なかなかなんかこうムズムズした情報ですね。
ただ回収はやっぱ早めたいから、じゃあ当初そのどうせ一括では返せない、まあ、返せたら取るんだろうけど、返せるようであれば返せないことが多いから、まあ、じゃあ期間短くしましょうかとか、金利を上げた融資に切り替えましょうかとか。
ああ、金利が上がるとか、
ね。金利は上がると、そりゃ怪しいからね。だけど、
なるほど。
うん。で、っていうのはできちゃうので、まあ、そういう意味じゃつかない方が当然いいんだけど、
うん。
ただ逆に言うと、つけないと融資できないって言われてるっていうことだから。
なるほどね。
うん。借りられないのとどうなんだって考えると、やっぱ必要であれば、借りるしかないっていうところなんだろうねっていう。
それが要はコベナンツっていうことですね。
うん、そうだね。
融資を受ける上での金融機関の方からつけてくる条件。
そう。
で、その、なんだ、何期連続で利益、赤字ダメだぞとか、でダメだったら利益、
そうそうそう、
金利が上がるとか返せよとかなっちゃうっていうのがコベナンツ。今回ここに書いてるコベナンツ手数料ってなんですか？
あ、手数料は、それを作るから、金を払えっていうヤクザの
プランニングするからってこと。
そうそうそう。
企画提案料ってことですか。
これなかなかでしょ、これは。でも最近多いよね。これはちょっとさすがに、そう。金利だけじゃ儲かんないから。
なるほど、うん。金利じゃなくて、
うん。
要はなんか提案、企画料か。
そう、企画料。企画料。だから、結構あるよ。なんか、1億以上の融資は、その融資、なんかその、プランニング、設計料がかかります。いや、設計してねえだろ、別にっていう。別に貸しただけだろって話なんだけど、やっぱ金額大きいから、ショットで、ちょっと欲しいんじゃない？で、これはもう確定だから変な話、返したところで金利じゃないんで、一括で、うん。うん。もうこれはでも金融機関は結構やってきてるよね。
あ、じゃあなんか、本当に、なるほどね、コンサル料的な？
そうそうそうそう、コンサル料だね。
ちなみにこれも、先生お願いします。どうぞどうぞ。
ああ、だから、例えば、シンジケートローンとかで、何個かまとめて融資するみたいな、あるんだけど、うん、はい、その場合のアレンジャーフィーとかまたこういうの取ってくるんだよ。
アレンジャーフィー？
アレンジャーが、そう、アレンジしたから。で、これはだから、すごい大きい融資で、
はいはい。
何兆か集めるのに、発行こう、全部まとめて、
うん、
だからできましたっていう意味では、プラスなこともあるんで、一概に悪いとは言えないんだけど、最近見るのが、なんか2個なのに、シンジケートローンだからアレンジャーフィーを起こせみたいな。それ2個って別に同時に2つ借りりゃいいんじゃねえのみたいな話じゃん。
それ2個両方に払うことになるんですか、
ね、いや、そのアレンジャーが1個1人。アレンジャーに払う。俺が欲しいわ、それ。アレンジャーフィー。そう、アレンジしてるわっていう。
いや、もらって。いろんな手数料。
いろんなのは出てるよね、今。ね、
ちなみにこれは、これも結構よくある話なんですか、コベナンツとか、コベナンツ手数料。
コベナンツはまあそこそこ、あると思うよ。う
ん、昔から。
まあ、昔からあるけど、あんまりいい会社じゃないんだろうねっていう、その、ところが、いい会社というか財務状況、いい会社からごめん、失礼しました。財務状況がね、ちょっとかもしれない可能性、いい会社だけど、財務状況が良くない可能性はあるっていうことかな。
なるほどか。いやいや、でも、
まともね、金利も上がってきてるから、 まあ、金利もね、本当金利のある世界へみたいなね、金融系は言ってるけどさ、うん、よくわかんないけど、でも金利上がってるからって金利上げてくるもんね。あれ便乗値上げじゃねえのかっつって。ね、だって仕入れてる金利よりもだいぶ高く上げてんじゃんな。あれは、なんか当たり前みたいに言ってくるけど、結構やっぱ上がってるからね、金利ね。ちょっと前の常識、プラス 1% ぐらいで考えた方が、まあ 1% は言い過ぎかもしれないけど、ちょっとびっくりする。
まあ、そんな感じですか。
2% 台とか出てくるもんね、普通に。特にその変動怖いからって言って固定するで、固定がやっぱかなり高くなってるから。
じゃあもうゼロ金利みたいな感覚は本当ない、
まあ、ないかもしれない。だからまあ本当にだから、その借り入れ期間で年間いくらなのかってやっぱちゃんと計算して、
うん、
それが必要なのかっていうのと、まあ、その、とはいえ 1% でも大した金額じゃなかったりするんで、金額にすると、ね、だから、ちゃんと計算して、そのパーセンテージに動揺せずというか、そういう経営判断をしなきゃいけないだろうなと思ってるのが、昨今の現場でございます。そう
ですね。
はい。
まあ、融資環境も結構変わって、金利だけじゃなくて、
ね、
手数料云々だったり、
そうだね、
ちょっとシビアな提案をされるというような感じなんですかね。うん、なんか非常にいい、うん、いいというか、知らなかった質問で、こういう言葉ありますよね。また、いただけたらなと思っております。はい、ということで、今日のところ終わりたいと思います。大久保先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。